華麗なるスパイ。どうも、大作でーす。
花江でーす。
二人合わせて、大作花江でーす。永瀬智也といえばですね、歌姫のタロットスーズでタロタロリンリンリンってあったじゃないですか。アイブサキちゃんとのね、
はい、
あれを思い出してしまいましたがね。まあ確かにね、老人ホームに潜入するのに漫才師になりすます必要はなかったと思いますがね。
うん。
まあそれにしてもね、フカキョンね、頑張りすぎぐらい頑張ってますよね。
ねえ、
コスプレはお手の物よってね、熊の着ぐるみまで着てましたよ。ね、さらに合言葉でね、犬も歩けば、
私も歩く、
猫に
キャットフード。
ね。で、しかも拷問シーンでは、あのナイフでね、ガラスをキーで、極めつけはね、あの昔の写真ね、なんとドロシーはやはりね、男だったってな感じのね、学生服姿。
はい。
ね。まあその中で気になったのはですね、あのエリスから渡された女にしか使えない武器。一体何なんでしょうね。でも元々男ですからね、果たして使い切れるのかどうかがね、このあたりちょっと心配にはなるんですけどね。ということで華麗なるスパイもね、一応第2章突入ということで、だいぶ様相が変わってきましたね。なんとね、ミスター匠のアジトにね、潜入。中野取締。1907年から1946年までは地図に載ってたってね、あそこで言ってましたが、これ本当なんですよ。
そうなんですか。
北緯30度5分、東経154度7分に存在したとされて、別名ガンジス島。しかし、自然科学の観点からは、実在したとは考えられない。ということで、幻の島とされてるんですが、日本の領土としては、正式に認定されていた時期があるんですよね。中野取島というのは、1907年、明治40年に山田定三郎が発見、上陸して探検、測量まで試みた。この報告によると、島は外周 6.7km、面積 2.13 平方キロメートル、サンゴ礁と思われる植生もあったと。また島は鳥の糞が積もってできる輪鉱石で覆われており、これは当時火薬の原料や肥料として重要視されるものであったと。で、山田定三郎はこの島を開発するため日本に領有を訴え、翌1908年、明治41年には政府によって日本領に編入され、海図にも記載された。しかし中野取島はそれ以来再び発見することができず、特に大正時代には周辺海域を大規模に探索したが全く発見できなかった。こうして暗黙のうちに実在しないということで、1943年昭和18年に海図から削除された。しかし当時は大東亜戦争の真っ只中で、敵国にわざわざ知らせることもないとして、第二次世界大戦後の1946年昭和21年まで地図に記載されていたねー。まあね、このような幻の島が発見された理由については、仮説の一つとして詐欺話ででっち上げられたっていうのがあるんですよね。つまりね、中野取島の発見報告書には高純度の輪鉱石が大量に存在するっていうことと、羽毛を取ることのできるアホウドリが多数生息しているっていう記述があると。これらは当時商品価値の高いものであり、実際に山田定三郎の名義でこれらの事業を実行する許可を求めている。ところが、この絶海の孤島を開発するためには多額の初期投資が必要なことも確かでね。したがって島の開発資金を集めるという名目で詐欺話を企てた。っていう推測も可能。ね。まあ、話に信憑性を持たせないと、投資家が資金を出すことはないので、国に申し出て国土としての認定を受けたってね。まあ、そう考えると、壮大な詐欺ですよね。でもね、華麗なるスパイの中でね、言われるとね、中野取島自身がね、全くのフィクションのようにね、感じてしまいましたがね。そしてついに吉沢総理とミスター匠こと匠沢長一の関係が明らかになりましたね。小学校時代の同級生で、匠沢は30年前には吉沢の秘書を務めていた。ね、ところが吉沢にゴミのように捨てられて、まあその復讐を果たそうとしてるわけですけどね。胸にはね、キューバのゲリラ指導者、革命家ゲバラの言葉、 ある日の真実が永遠の真実ではない。果たしてね、日本を破滅に導いている本当の悪魔は実は吉澤総理っていうね、
うん、
あの言葉は真実なんでしょうかね。
ね
え、みくちゃんもね、コロリとね、信じてますからね。なんとなくね、操られてるっていうね、気もするんですが、うん、どうでしょうかね、うん。まあそこでね、ポイントとなるのはですね、京介に二重スパイになることをね、あの匠は強要していましたが、その時に、お前が一人目ではない。一体誰なんでしょうかね。あの寺島進演じるボスの桐山、
はい、
どうでしょうか、
な
んとなく怪しいですよ、ね、それかボスの秘書というよりは愛人の
ジョセフィーヌ、
ね、
怪しいですよ ね、
ね、まさかねドロシーっていうことはないと思うんですが、どうでしょうか。ということで華麗なるスパイね、結構盛り上がってきました。
ね、
この先どんなどんでん返しが待っているのか、しっかりと見届けたいと思いますね。